キャンプの映像を見ていきたいと思います。それではお願いいたします。
くれるからだから前向いて後ろ振り返りずに進もう。いつもいつもあなたがいる。希望が心にある。だから前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって勇気出して生きていけるよ。くれるからだから前向いて後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる。希望が心にある。だから前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって涙拭いて生きていけるよ。
いよいよ来週になりました。来週の月曜日から、チームが扱わされます。それで今回ですね、非常に航空運賃が値上がりして、こんなに上がることあるんだなと思ってびっくりしてるんですけれども、3月11日現在なんですが、飛行機代がなんとユナイテッドが33万になってしまったんですね。一番最初12万3800円からスタートしたんですけど、33万です。で、アナも33万です。びっくりする金額ですよね。春休みってこともあるんだと思うんですね。ですからどんどん混んでくるって。で、シンガポールが21万8000円なんですね。で、今のところこのユナイテッドでキャンセル待ちのもできるんですが、キャンセル待ちをすると22万1800円で行けるんですけど、あくまでもキャンセル待ちですので、順番が来るかどうか、1K とかシルバーとかそういうゴールドとかそういう方の方がどうしても優先らしいですけれども、それはありますけれども、一応キャンセル待ちということでも、申し込んでおられる方がおられると思うんですが、そのように高くなってしまっているんですね。でも神様が導かれるとき、神様がすべてを備えてくださいますので、まだ締め切りという報告は受けておりませんので、申し込めると思いますので、示されている方は申し込んでいただきたいと思います。で、このキャンプの利点というのは祈り込めるキャンプですね。特別な霊の祝福があるキャンプです。で、祈り込みを通してこの霊的なことが開かれたり、また祝福が与えられます。今回、昨年はできなかったんですが、プレイヤーチャペルで祈り込むこともできます。着いた次の日、着いたというかその日の朝早く着きますので、同じ日になるんですが、午前中ですね、プレイヤーチャペルで祈ったり、また他の日、その日ももちろんボニーブレアハウスでも祈れるんですが、いろいろこう選択がありまして、そしてボニーブレアハウスでも祈りますし、また朝夕集会もありますね。で、ハリウッドのロジャーライブもありますし、またゴスペルショーケースもあります、ディズニーランドなどこう楽しむこともできます。たくさん祝福があるチームですので、示されている方ぜひご参加いただきたいと思います。で、私もこのキャンプっていうのは最初に1回行って、それからずっと行ってなくって、で、昨年やっぱり行かなければと思って行ったんですけれども、 それで昨年あのクリスチャンネームの確認が取れたキャンプだったんですね。ですからすごくあのポイントの、私としてもポイントのキャンプでした。自分では3年ほど前にあこの名前を主が与えてくださったっていうそういうこう連的な感覚はあったんですけれども、最終的な確認が取れなくてずっと3年過ぎてしまったんですけど、この、リバイバルキャンプの中ではっきりと知恵知識の言葉で語られて、それであの確認が取れたんですね。そういうあの特別なあの恵みをいただいたキャンプでした。でこの感謝と賛美というのはリバイバルの鍵ですし、私たち主の十字架はマリンさんからこの感謝と賛美を継承している教会ですので、この感謝の証、感謝と賛美の証人として立てられていると思うんですね。で私たち一人一人は感謝を通してどんな大きなことが起こったか、この証人となっていくっていう、そういう使命があります。ですからあの金額はこのように高くなってしまって、びっくりしている方もおられると思いますが、あのとても恵みのあるキャンプですので、あのまだ申し込めますので、あの導かれている方はどうぞ申し込んでください。それでは続いて1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神の声を聞く力は成長するです。アブラハムやダビデたちのように聖書に出てくる方々が祈り聞き従う歩みの中で祝福を受けたように、神様は私たちも祝福したいと願っておられます。つまり神様は私たちの祈り聞き従うことを望んでおられるのです。ですから神様の語りかけを本当に聞くことができるようになるの?と心配する必要は全くありません。なぜなら神様自身が私たちの神様の語りかけを聞く耳を成長させてくださるからです。まず神様は私たちに語ってくださることを信じ期待しましょう。そして神様の語りかけがさらにわかるようにと大胆に祈り求めましょう。この祈りこそが神様の語りかけを聞く大きなポイントとなります。その他に聖書を読むこと、教会につながること、神様の奉仕をすること、教会の権威に従うこと、これらはクリスチャンとして成長する鍵であるとともに、神様の言葉を聞く耳の成長にもつながります。それではまた。
ありがとうございました。今日は神の声を聞く力は成長するということで1分動画を見ました。あのこれはインターネットでいくらでもあの主の十字架のホームページを開いたら見れますので、あの学びたい方何度でもあの見てください。神の声を聞く力は成長するということですけれども、信仰っていうのは神を信じ従うこと、これが信仰ですね。で従うことっていうのは信仰のこの中心です。従うことが信仰の中心です。じゃあ従うにはどうするかってなると、この中心は神の声をこの自分で聞いていくということですね。もちろん私たちは群れ の一人ですので、この群れの語られていること、教会に語られていること、そのことを聞いていくとともに、この自分で聞くということですね。でクリスチャンにはこの霊の耳が与えられているので、この誰でも聞くことができます。でその耳は今日1分動画でもあったように成長していく、成長していくんですね。でそのために何をするかということがこの動画で語られていましたけれども、まずですね、この神が語ってくださると信じて期待する、それがまず第一ですね。語ってくださらないと思ったらもう耳を閉ざしてしまうので聞けないし、自分は特別な人は聞けるけど自分は聞けないと思ったらまたそこで聞けないですね。語ってくださる、誰でも聞くことができるんだ、クリスチャンは誰でも聞くことができるんだ。また信仰歴が幼い人は幼い人に分かるように神様は語ってくださいますので、誰でも聞くことができる。ですから語ってくださると信じて、そして期待していくっていう、これがまず第一ですね。そして祈るっていうことが語られていました。 で神の声を聞くためにはこの祈る神との交わりが大切ですね。ですから神様聞かせてください。正しく聞くことができるようにこの力を与えてください。いろんなこの祈りがあります。祈っていく、そして祈りは神との交わりの中心ですから、まずこの語ってくださると信じて期待して、そして祈り求めていく、そして聖書を読む、また教会に出席する。今日もこのようにして皆さん礼拝に来てくださいました。神の宮に集まるこのことを神様はとても喜んでくださっています。そして祝福してくださいます。それからまた、奉仕する、いろいろな奉仕がありますね。奉仕する、そして教会にある権威に従うということですね。このことを通してこの霊の耳が成長していきます。で、その中でこの私たちはたくさん言葉を受けるんですが、この神様が語ってくださった言葉というのは必ず成就するんですね。ですから聞きっぱなしではなくて、必ずこの成就するので受けたと信じ、この信仰の歩みをしていくということがとても大事です。聞いてそのまま置いといたら聞いただけで終わってしまいますけれども、必ず神の言葉は神の時に成就するので信仰の歩みをしていくということが大事ですね。ですから霊の耳は日々成長していきますので、まず神が語ってくださると信じ期待して、そして祈るということですね。また聖書を読んで教会に出席して奉仕して権威に従う、これらのことを成していって、さらにこの霊の耳を成長させていっていただきたいと思います。今日はメッセージにここで入らせていただきますが、今日のメッセージは第一コリントの10章の13節ですね。司会者の方に読んでいただきました。第一コリント10章の13節、このように書いてありますね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。このように聖書は言っています。で、いろんな試練を皆さんも大きい小さい通ってきたと思うんですけれども、いろんな試練が私たちの人生にはあります。何もないという方はないですね。大きい小さい深い浅いはあるかもしれませんけど、あります。で、その試練というのは時代によって受ける試練がありますね。例えば戦時中、戦争とかそういう時代に生きている人たちっていうのは、じゃあクリスチャンだからそのところに入らないっていうわけにいかないですね。時代によって非常に厳しい時代に生かされているときは、その時代によって受ける試練っていうのがあります。それとともにですね、日々生活していく中で受ける試練、困難っていうのが私たちにはあります。小さなことから見たら毎日のように何かしらはあるんではないかと思うんですね。で、そこで日々生活していく中で、受ける試練、困難があるんですけれども、この13節ではこのように言ってるんですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。このあなた方があった試練は人の知らないものではないんだ、あなた方だけのものではないんだということを言ってます。これは一つにはこの人がみんな試練にが許されるんだということですね。それぞれ人それぞれ試練が許されるんだということをここで言っています。そしていろんな試練が許されるんですが、この試練にもいろんな試練ありますね。経済的な試練もありますし、またこの体に対する試練もありますし、人間関係もありますし、また仕事の情能もありますし、いろんな試練があります。で、ある方にとってはとっても大変と思う試練でも、また別の方にとってはそうでもないと思えたり、そういう人によって感じ方も違ってきたりするんですね。火曜礼拝の中でヨハネ・モリ牧師がおっしゃってたんですが、ヨハネ・モリ牧師はお金に関してはあまり心配する方ではないっていうことをおっしゃってました。ですけれども牧師夫人の方はやっぱりこう心配になって、以前のことを言ってたんですね。以前は なくなってくると不機嫌になってくるっていうふうに言ってたんですね。やっぱり心配になってくるんですよね。でも確かに家計を預かってるものっていうのは毎日買い物もしなきゃいけないし、明日明後日ってなっていくともうどうしようと思ってきますよね、だんだん。だからやっぱりそこら辺の立ってるところの違いもあるのかなと思うんですが、でも一人に乗ってやっぱりこういう試練は割と平気だけど、ここはもう私は弱いとか、そういうものって確かにあると思うんですね。ですから自分が強いからって他の人がすごく弱ってる時にそんなこと大丈夫よみたいに、そんな簡単に私たちは言えるもんではないです。他の人の試練に対してこの軽いとか重いとか私たちが測ることはできないんですね。その人その人いろいろなこう感じ方がありますし、またその置かれている状況も違います。で私たちはみんなそれにいろんな試練に遭ってるんですね。で、他の人には理解できないようなところを通っている方っていうのはいっぱいおられます。口には出さずに何もないような感じに見えても、いろんな話をしていくうちに本当に大変なところを通ってきたんですねっていう方っていうのはたくさんおられますよね。で、私たちはそのようにして人のことは分かりません。人の痛みも本当のその人の推測することはできますけれども、本当の痛みっていうのは分かりません。でも神様は一人一人がどのような試練に遭っているのかっていうのをご存知なんですね。で、神様だけが本当にその人の苦しさというのをご存知です。で、私も、今年の1月に私の姉の子供が亡くなったんですが、親子が逆になるってこんなにこれに勝る苦しみはないと思うんですね。で、その中に今姉がいまして一生懸命戦っていますけれども、本当に気の毒だと思って何とか励ましたいと思いますけれども、本当の心の中の苦しみっていうのは私には分かりませんね。その人しか分かりません。でも神様っていうのは全部分かってくださってるんですね。一人一人がどのような試練にあってるか全部ご存知です。で、その上でですね、神様はこう言ってますね。皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。耐えられないほどの試練に合わせることはないんだっていうふうに聖書は言ってるんですね。聖書は確かな言葉です。ですからこれは真実です。ですからこの試練によって私たちが潰されてしまうことはないんだ、倒されてしまうことはないんだっていうふうにここで言っているんですね。でもこれは肉の力ではなくって、主にあってっていう言葉が隠されています。神にあって倒されることはないんだっていうことを言ってるんですね。ですから言い換えるなら、私たちがこの信仰を用いていくなら、そして信仰を用いつついくなら試練を通過することができるんだ。信仰を用いるっていうのはここがポイントですね。そしたらこの神の力が働きますから、試練を通過することができるって言っているんですね。で、ある場合にはですね、神様はこの意図的に私たちに試練を与えることがあるんです。なぜならこの愛するものを懲らしめるって聖書は言ってるんですね。で、私たち一人一人は神に愛されているものです。御一人子の命を捧げてくださったほどに愛されているものなんですね。で、その愛するものを懲らしめる、それは立て上げのためですね。懲らしめると言ってるんです。ヘブル書を一箇所開いてみたいと思うんですが、ヘブル書の12章ですね。12章の10節11節にこのように書いてあります。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。このように書いてありますね。で、肉の父も短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのです。子育てをしている中においていろいろこう子供に良かれと思ってすることがあります。でも私たちは感情に走りやすいです。ですからこの前の時は許せたのに今日は許せなかったとか、そういうなんかところもありますよね。 これは肉の父親ですね。ですけれども、また間違ってそういうことをすることもあるかもしれません。でも神様は何一つ間違いがないですね。で、神様は霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。良いことのために、良い形になるために、立て上げるために、私たちが信仰を用いて正しく歩くことができるように懲らしめるわけですね。そして11節ではこのように言ってますね。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。確かに懲らしめは嫌ですね。受けたくないですね。で、喜ばしいものではなくって書いてあります。かえって悲しく思われるものですがって書いてあります。本当に懲らしめはできれば避けたいですね。ちっちゃな懲らしめもできれば避けたいです。で、嬉しくなく、時には悲しく思われるけれども、でも訓練された人々に平和の義の実を結ばせる。だからそこを通ることを通して平和の義の実を、平安な義の実を結ばせるって書いてあるんですね。ですからやっぱり私たちは嫌だって言って逃げなくて、神様が与えるその試練というのは通る必要があるんですね。で、その試練を通ることを通して整えられて、立て上げられて、また正しく信仰の歩みをすることができるようになっていくわけです。ですから一度も試練や困難に遭っていない人、そういう人っていうのはどーんとこう困難が来るともうどうしていいかわからない。そして潰れてしまう、しまいそうになってしまう、または潰れてしまうかもしれませんね。ですから神様はこの段階を追って試練を許されるわけですね。段階を追って試練を許されます。東京アンティオキアのパウロ牧師のには3人の子供さんがおられるんですね。で、次男のベニヤミン君が脳障害でよく証しでされるベニヤミン君ですね、学校でどうもいじめられたらしいんですね。で、なんでいじめられたか分かんないんですけど、名前のことかもしれません。ベニヤミンってつけなさいって言った時にパール牧師も最初はこんな名前つけていいのかなって思ったっておっしゃってましたから、名前のことでいじめられたのかどうか分かりませんけれども、でもいじめられたんですね。で、それを聞いたパール牧師がじゃあこれこれのように対応しなさいってこう対応の仕方を教えてくださったんですね。ところがその時ベニヤミン君なんて言ったかって言ったら、もうそれは全部した、もうその対応は全部したって言ったんですね。で、なんで対応ができたんでしょう。それは長男のヨハネ君がですね、家でいつもベニヤミン君、次男のベニヤミン君をいじめていたそうです。それなので、でまたそのいじめが結構ひどかったらしいんですね。ですから学校のいじめるヨハネ君のいじめの方がひどかったので、もう抵抗力ができていたし、対応もできていたので学校のいじめに対応ができたんですね。で、そのようにしてこう少しずつ少しずつこう神様は訓練を与えてくださった。この場合はそれよりもひどかったっていう、ヨハネ君ってやんちゃだったんでしょうかね、そういうことらしいです。で、学校のいじめに対応できたっていうことを言っておられました。で、今私たちは感謝と賛美ですけれども、この感謝の戦士とかもう何年も前になりますけど、スタートした時にとかよく感謝のことも言われたんですね。小さなことの感謝ができていなかったら、これからドーンと大きなことが来た時できませんよって。だからちっちゃな一つ一つのことを忠実に感謝しておきなさい、小さな積み重ねを持ってこの力をつけておきなさいってことを言われたんですが、この試練もそうですね。この段階を追って神様が与えてくださる。ですからその小さな試練で受けて強められるところを強められておくということはとても大事ですね。そのように以前に何かこう抵抗力がついてると、このことに耐えられるということがあるんですね。で、私は以前にもうずいぶん前ですけれども、手術を何回か受けて、手術の後って辛いんですね。 もう看護師さんは、ああ1日2日は辛いわねとか言われても、この1日2日の長いこと長いこと辛いこと辛いこと、そしたら痛いし苦しいし、そんなことを体験した直後、歯医者さんに行ったんですね。そしたらなんかこうギーッと削ったりして、もう真剣に触ったりして痛いですね。でその時に思うんですね、あ、手術の痛みから比べたらとってことないって思うんですね。そうするとなんかこうできるんですね。だからそういう抵抗力がついてると、あ、大丈夫っていうところに立てるんですけど、この頃はもうずっと手術から離れてますので、だんだんだんだんこうそういうのが薄れてあ、痛いなと思うようになるんですけども、でもやっぱりそういう小さな試練を通して力をつけておくっていうことはとても大事ですね。そしてここで耐えられないほどの試練に合わせることはないって神様は言っています。じゃあどうして耐えることができるのかというと、その後ろに書いてあるんですね。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。脱出の道があるんですね。試練があるけれども脱出の道があるんです。で、試練があって私たちが苦しんで苦しんで苦しんで脱出の道が来るわけじゃないんですね。この試練と脱出の道っていうのは一緒なんです。セットなんですね。ですから試練が与えられるときはすでにもう脱出の道も備えられているわけです。ですから神様が私たちに与える試練というのは、この試練だけで終わらないんです。苦しみだけで終わらないんですね。そこには信仰を用いるという鍵がありますけれども、必ず脱出の道があって、そこには勝利と恵みと祝福があるんです。ですから試練と脱出の道というのは必ずセットであるというふうに覚えておいてください。試練が来たときに、あ、脱出の道もあるな、もういつもそのようにして捉えていっていただきたいと思うんですね。そして試練から抜け出たから、ああ試練から抜け出てよかったと思って、そこで終わらないように、そこには恵みがあるんですね。ですから恵みを受け取っていただきたいです。試練から抜け出て、ああよかったって言ったら、その苦しみを通っただけですね。まあ苦しみからは抜け出られましたけれども、苦しみを通りました。それだけではなくて、その脱出の道が用意されていて、そこには圧倒的な勝利の道ですね。脱出の道ということは勝利の道です。で、最高最善の道なんですね。ですからそこにある勝利祝福を受け取っていっていただきたいと思うんですね。私は登山をしないんですけども、よく登山をする方っていうのはやっぱり長いこと一歩一歩登っていって、それこそ酸素がきつくなったり苦しくなったりすると思うんですけれども、最後に頂上に着いた時の何とも言えない、素晴らしい景色と、何とも言えないこう達成感っていうんでしょうか。私は実際には体験したことないんですけれども、そういうものがあると思うんですね。で、以前、もう何年前になるかわからないですけれども、この兵庫からもたくさんの方が行かれたイスラエルチームでエジプトに行ったチームがあったんですね。で、その時に、シナイ山に登りました。でもいつもそんなに山登りしてるわけでもなし、運動してるわけでもなし、もう最後の何百段という最後のこの階段があるんですけど、そこはとっても大変でした。で、もう駅の階段みたいにこう整った階段じゃないです。大きなこう石がボンボンとあるわけですから、一歩上がるのももうよいしょって上がらないといけないくらい段差があるようなところを何百段って上がっていくんですね。で、休み休み上がっていくんですけれども、でも頂上に着いたら本当に素晴らしいんですね。で、それも神様に祈りつつ祈りつつもう上がってきました。そしたら眼下にもうダーッとこう見渡せて、すっごく気持ちよくて素晴らしい景色なんですね。で、それだけじゃなくて、そこでみんなで礼拝を捧げました。そしたらもう聖霊の臨在がもう体験したことのない、もう多くの方が泣いておられましたけれども、本当に体験したことのない素晴らしい聖霊の臨在でした。そのようにして一生懸命こう苦しかったけど登っていった、そこには素晴らしいものがありました。ですから試練もこのセットで脱出の道を用意してくださって、それは勝利の道であり最善最高の道ですから、 苦しんだだけで終わらないでください。そこで必ずその恵みを受けていっていただきたいと思うんですね。でじゃあ皆さんがその脱出の道に行ってるかっていうと、多くの人が意外とこの試練に目が行ってしまうんですね。私たちは肉なる体を持っていますから、どうしても目に見えるこの状況に行ってしまいます。ということは脱出の道に気づかずに試練ばっかりこう向かって一生懸命こう自分で戦っているわけですよね。でも神様に目を向けていくんだったら、神様に目を向けるなら、この神様がちゃんと備えてくださった試練の横には脱出の道があるんですね。最善の道、祝福の道、勝利の道があるんです。だからここで耐えることができるって言ってるんですね。でどうでしょう、ずっと試練で脱出の道がなかったら、どんなに強い人でも最後は倒れてしまいますよね。でも必ず脱出の道があるんです。よく遠泳でみんながこう学生なんかがよくありますね、泳いでると横をボートがずっとこう行きますよね。いつでもこう苦しくなったら上げられてもらえるように、もう試練は必ず脱出の道があります。ですから試練にあった時にそこにばかり目を向けて、もう頑張らなければって自分の力で、頑張るのではなくて、脱出の道があるんだ、試練が来たらもう同時に脱出の道があるんだ、いつもそこに置いて判断を置いていっていただきたいんですね。必ず脱出の道があって、それはただこぐり抜けるだけではなくて、そこには勝利と恵みと祝福、最高のものが備えられているんですね。先週ですね、12日のアンテオキのメッセージの中でパウロ牧師が、この時はテサロニケですね、有名なところです、第一テサロニケの5章の16から18のいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、このところからメッセージが語られていたんですけれども、そこで感謝すること、喜ぶこと、祈ること、感謝することはセットなんだというふうに語られたんですね。この単独ではなくてセットなんだ、感謝して喜んで、そして祈って、セットなんだということが語られてたんですね。で同じようにですね、試練とこの脱出の道というのはセットです。ですからセットということをいつもしっかり心に留めておいて、いただきたいですね。でその試練の中で信仰の対応をするということが、これがポイントです、鍵ですね。信仰の対応をすることが大切です。でこの試練を通してまた、人々を成長させますし、また試練を通して私たちは神を体験させられます。ですからこの脱出の道があるという、そのことをしっかりと捉えて、そして信仰の対応をなしていっていただきたいと思います。ついこの間これが終わったのに、なんでまたみたいに、なんで私にばっかりこんなにとか、こうついつぶやきたくなりますよね。一体これはどういうことなのとか、神さん私を本当に愛してるんですかとか、愛してくださってるんですか、私の祈り聞いてくださってるんですかとか、こうつぶやきなくなることはあったとしても、このつぶやいたり文句を言ったりしていると、この主が備えてくださっている道が見えないんですね。どうしてもそこに集中してしまいます。だから祈って感謝して喜んで、そのセットになっている脱出の道ですね、それをいつも捉えていっていただきたいですね。ですから試練困難がもし来た時ですね、私たちはもう言いましょう、神様こんな試練が来ました、ありがとうございます、でも試練とともにこのあなたは脱出の道を備えてくださっています、ありがとうございます。でそこには神様の素晴らしいこの計画があって、勝利と祝福があります、ありがとうございます。私はその勝利と祝福を受けるでしょう、今は見ていませんけれども私は受けるでしょう、だからあなたを褒めたたえます、あなたを褒めたたえます、賛美します。そのようにぜひなんでこんななのって言うんじゃなくって、言って言っていただきたいと思います。もう先取りの信仰を用いて言っていただきたいと思います。で信仰っていうのは使えば使うほど恵みが増し加えられます。賜物についてもいつも言われます。もうやったもの勝ちだって言われるように言われますね。用いれば用いるほど成長していきます。信仰も使えば使うほどその恵みが増し加わっていきますので、ぜひ信仰を用いていっていただきたいと思います。ですから試練困難の中でも 脱出の道が備えられているんだということを信じて、そして神を賛美して感謝を捧げて信仰の対応を取っていきましょう。これから黙示録の時代にもうそこまで来ていますね。入った時にはこの厳しい中を私たちは生きていかなければなりません。でもその中でいつも神様が共にいてくださって、脱出の道があります。ですからいつもその道を認めて、そして信仰の対応をなしていっていただきたいと思います。そこに私たちの思いをはるかに超えた勝利と祝福と恵みが用意されています。ではこれで今日のメッセージを終わらせていただきます。天の父の神様、あなたがこの時を与えてくださったことを感謝いたします。私たちにはさまざまな試練が許されますが、そのことを通して私たちは清められ、また強められ、また整えられていきますことをありがとうございます。またその中においてあなたが脱出の道を備えてくださっていますことをありがとうございます。私たちがこの試練が来た時につぶやくのではなく、神様そのことも感謝し、そしてあなたを褒めたたえ、この脱出の道に向かって信仰の歩みをなしていくことができるように導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではいつものようにこの癒しの時を持っていきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないこともありますし、また罪が原因でわずかですが許される病もあります。また私たち一人一人すべて罪人ですので、今ここで全員で罪の悔い改めをしていきましょう。共に祈りましょう。私たちの願いを聞いてくださいますので、ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、ここで今祈り求める時を持ってまいりましょう。天の父なる神様、あなたが今この場にご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださっていることをありがとうございます。お一人お一人の祈りに耳を傾けてくださり、聞いてくださったことをありがとうございます。今お一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に攻撃を与えてくる病の力、イエス・キリストの名によって縛る。また体と精神に攻撃を与えてくる病の霊を、イエス・キリストの名によって命じる。され病の霊よ、され。イエス・キリストの名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の父の神様、あなたが豊かに働いてくださったことを感謝いたします。お一人お一人のイエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。